最近のパレスチナサムードニュース。今回のパーソナリティのリンです。この番組では1週間分のパレスチナに関するニュースを複数ピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら振り返ります。より詳細な情報はサムードの集いホームページにも掲載しますので、ご関心のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは2025年9月7日から13日のニュースを振り返ります。まずガザ地区のニュース、次にヨルダン川西岸地区、続いてイスラエルの動向、最後に国際社会のニュースをお伝えします。まずガザ地区のニュースから見ていきましょう。一つ目のニュースです。イスラエルはガザ市で建物とテントを破壊、5万人以上から家を奪った。12日ザ・クレイドルの記事です。イスラエル軍はこの1週間だけでガザ市で12の高層住宅、120の住宅、避難していた人々が暮らしていた600のテントを完全に破壊しました。これにより5万人以上が家を失ったとされています。建物の破壊だけではありません。毎日多くのかけがえのない命が奪われ続けています。イスラエル軍は12日金曜日だけでも少なくとも35人を殺害し、その大半はガザ市北部で発生したと医療関係者は述べています。ガザ市から避難した28歳のパレスチナ人アイシャさんの言葉です。ガザの人々は生きながらにして死んでいるということを世界に伝えてほしい。私たちが残されたのは魂だけ。一瞬一瞬追いかけてくる死から逃れるために、点々と逃げ回って生きているのです。二つ目のニュースです。イスラエルはガザ市を攻撃。一日で49人が殺され、6000人が強制移動。13日、アルジャジーラの記事です。イスラエル軍はガザ市への攻撃を激化させています。国連が運営する避難所として使われていた学校も含む建物を組織的に破壊、少なくとも49人を殺害しました。13日のガザ地区全域におけるイスラエルの攻撃によるパレスチナ人の死者数は62人に達したとされています。ガザ市では執拗な爆撃により6000人以上が避難を余儀なくされています。ガザ市から報道を続けるジャーナリスト、アルジャジーラのハニー・マフムード記者によると、イスラエルの戦闘機は10分から15分おきに住宅や公共施設に爆弾を投下しており、人々が安全な場所へ避難する時間を与えないケースが頻発しているといいます。また、イスラエル軍はガザ市の住民に対してガザ地区南部への移動を呼びかけていますが、イスラエル軍による攻撃はガザ地区全域に及んでおり、安全な場所はどこにもない状況が続いています。取材に対し、イマン・イルヒムさんは南部への移動を拒否すると述べています。彼女は4歳の娘と夫と共にガザ市の海岸部へ避難しています。彼女の言葉を読み上げます。南部が安全だとは信じられません。それはごまかしです。私たちは危険な場所から危険な場所へ、死から死へと移動させられているのです。空爆の危険を冒してでも北部に留まり続けます。再び避難を経験するよりはマシなのです。今、ガザに暮らすパレスチナ人に避難という言葉をかけたなら、彼らの頬を涙が伝うでしょう。避難のためのコストは重く高くつきます。まるで肩に山を背負っているようなものなのです。三つ目のニュースです。ガザ地区における抗生物質耐性を持つバクテリアの蔓延を警告する研究。13日、 アルジャジーラ・アラビックの記事です。封鎖下のガザにおいて、抗生物質への耐性を持つバクテリアが蔓延しています。抗生物質への効き目がほとんどないため、手足の切断や死亡率の増加につながっているといいます。ここからはヨルダン川西岸地区のニュースを見ていきます。イスラエル軍、ヨルダン川西岸で若者2人を殺害。銃撃作戦後の襲撃。8日、パレスタインクロニクルの記事です。エルサレムでは8日、パレスチナ人2人が銃を発砲し、イスラエル人6人が死亡、8人が負傷するという事件が起きました。この事件後に、イスラエル軍によるヨルダン川西岸地区での襲撃や人々の拘束が激化しています。イスラエル軍は8日月曜日、ヨルダン川西岸のジェニン難民キャンプにおいて、14歳のモハメド・サリ・アラウネさん、イスラム・アブ・ドゥルアジズ・ニュー・マジャルメさん、2人を射殺、さらに2人を負傷させました。他にも、検問所の警備の強化、車両の押収、人々の不当な逮捕も続いています。ここからは、イスラエルの動向に関するニュースを見ていきます。1つ目のニュースです。イスラエルがパレスチナ人囚人に食料を与えていないと最高裁が判決。8日、アルジャジーラの記事です。イスラエルの最高裁判所は7日、イスラエル国内の刑務所に収監されているパレスチナ人は十分な食料が提供されていないと判断を下し、栄養状態を改善するための措置を講じるようイスラエル政府に命じました。最高裁判事3人は、イスラエル政府には収監者の基本的な生存水準を確保するのに十分な栄養を提供する法的義務があると指摘しました。イスラエル国内の刑務所には、数千人のパレスチナ人がテロ容疑などで長年収監されており、2023年10月以降はさらに人数が増えています。2つ目のニュースです。イスラエルはこの72時間の間に6カ国を攻撃。10日、アルジャジーラの記事です。この6カ国とは、カタール、パレスチナ、レバノン、シリア、チュニジア、そしてイエメンを指します。カタールです。カタールの首都ドーハでは、今月9日、ガザ地区での停戦案を協議するために集まっていたハマースの代表団を狙い、イスラエルが爆撃を行いました。また、レバノンでは、特に南部への攻撃が毎日続けられており、停戦条件に違反した国境の5つの拠点の占領も続いています。イギリスに拠点を置く非政府組織であるシリア人権監視団によると、イスラエルはシリアにおいて、今年すでに86回の空襲と11回の地上攻撃を含む100回近くの攻撃を実行、135カ所の施設を破壊、61人を殺害しています。また、チュニジアでは、イスラエルの封鎖によって人為的な飢餓が続くガザに支援物資を届けるための活動をするグローバル・ソムード船団が、チュニジアの港に泊まっていたところ、イスラエルのものとみられるドローンの攻撃を受けました。イエメンではイエメンの首都サヌアへの空爆が開始されています。最後に国際社会の動向に関するニュースを見ていきます。先週の国際社会に関するニュースでは、各国がイスラエルによるカタールへの攻撃を非難したり、国連総会においてイスラエルとパレスチナの二国家共存を支持するニューヨーク宣言が142カ国の賛成多数で採決されたり、スペインの首相がイスラエルへの全面武器禁輸を発表したりするなど、多くの紹介すべきニュースがありますが、このラジオでは、英国はパレスチナに責任を負っている、英国政府に謝罪を求める法的請願、 7日、パレスタインクロニクルの記事を紹介したいと思います。ブリテイン・オウツ・パレスタイン。英国はパレスチナに責任を負っているとする団体が、イギリス政府に400ページに及ぶ請願書を提出。請願書は、1917年から1948年にかけての英国によるパレスチナ占領期間中に犯されたとされる戦争犯罪を含む繰り返された国際法違反について英国が責任を取るよう求めています。具体的には1917年のバルフォア宣言、これはパレスチナにおけるユダヤ人国家設立を支持することを表明したものです。委任期間中の占領、そしてその後のパレスチナ人に対する組織的な虐待を含んでいます。83年前、英国兵に足を撃たれた経験を持つ91歳のムニブ・アルマスリさんはこのように語っています。8歳の時、教師にバルフォア宣言について教わった。それ以来、パレスチナにおける我々のあらゆる問題の原因は、この文書だと異議を唱え続けてきた。今日、英国に、あなたたちは間違っていた。これらの犯罪を犯したなら、パレスチナ人に謝罪すべきだと伝えるという長年の夢が叶う。パレスチナにおける現在の危機は、パレスチナ人に対する組織的な侵害と虐待の積み重ねによって、英国が作り出したと言えるものだ。我々は一世紀以上にわたる抑圧に苦しんできた。英国が今日のこの地域における公平な平和構築に役割を果たすには、過去の惨事における自らの決定的な役割を認めるほかない。謝罪こそがパレスチナ人が英国政府に期待するものの出発点となるだろう。歴史家のアビー・シュライムさんは、請願書に提示された証拠は説得力があると述べました。シュライムさんはさらに、我々を憤らせるのは、いかなる英国首相も責任を認めたことがないことだ。今我々は英国の歴史的行為を認め、パレスチナ人への謝罪を求めるこの請願を提出している。英国のパレスチナ委任統治が決められることになった1920年の国際会議、サンデモ会議において、日本は英国によるパレスチナ委任統治に賛成した国として存在していたということを覚えた上で、このブリテイン・オーズ・パレスタインの言葉に耳を傾けたいと思います。以上、2025年9月7日から13日のニュースの振り返りでした。他のニュースのまとめも、ソムードの集いホームページに掲載していますので、ご関心のある方は概要欄のリンク先よりご覧ください。Free Palestine within our lifetime.